ヨブ記の五章、はじめに一節と二節をお読みいたします。さあ読んでみよ。誰かあなたに答えるものがあるか。聖者のうちの誰にあなたは向かって行こうとするのか。憤りは愚か者を殺し、妬みは浅はかなものを死なせる。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちを愛される我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。我らを愛で包み、時には懲らしめ、傷を受けてもしかしあなたはそれを包んでくださる主です。主よ、今我らともどもは恵み深く憐れみ深いあなたの御前に進み出ます。どうかあなたが今お語りくださいますように、今語るしもべの唇および聞く人々の耳を清め、御霊が諸教会に語り継げるその聖なる御声によく聞いて、聞いたなら従うものでありますように、どうか導いてください。これからのすべてをただあなたのその導きの御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨブ記の4章と5節は、ヨブの最初の独白に対する、その、エリファズの反論なんですけども、で、その5章はその後半です。ヨブの独白、それは、生まれた日を呪った内容でした。もう自分自身にこんなにも、苦しみ、困難が、こんなにも痛いことが、こんなにもかゆい、ひっきりなしの悩みが、起こるくらいだったら、もう自分が生まれてこない方がよかった。こんなにも、人生、最初は、本当に主に忠実に従って歩んでいた。そしたらどんどん祝福された。そしてその祝福が、のゆえに、この東の国一番の、物持ち、お金持ちになった。けれども、それを全部、たった一日にしてひっくり返った。そして、なおかつ、こんなにも、痛み、悲しみ、苦しんだ。で、それで、ヨブは、声に出して、自分の生まれた日を呪い、また、生まれてこなかった方がよかった。あるいは、生まれる前に死んでしまった方が、あるいは生まれた直後に死んでしまった方がよかった。そういうふうに、自分の生まれた日を呪った。で、そこにすかさず、このテマン人エリファズがですね、一体誰がそんなことを聞いておれようか。罪がないのに滅びたものがあるか。この要所何節で、さあ思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるか。私の見るところでは、不幸を耕して、願い毒を巻く者がそれを刈り取るのだ。ですから、ヨブが、この友人たちの知らないうちにどこかで、不幸を耕し、害毒を巻いた。何か罪を犯したんじゃないか。だから、今あなたがそんなに災いに遭ってるんではないか。という言葉が、先にあったわけですね。まず先にあったことは、罪定めです。そして、罪定めの後にヨブはいろいろな、格言を、披露し、自分は、幻を見た、不思議な体験をした。そしてその、中で言われることはこれこれこうだ。そしてさらには、神様は正しく憐れみ深いお方だ。さあ神に聞いてみなさい。そういう感じの論法がこの4章5章なんですけども、前提条件が違うんですね。前提条件は、あなたは罪を犯した、言えなくこんな技に遭うことはないという前提に立って、でそれで、いろいろな格言やまた、知恵や哲学や不思議体験や、そういったことを披露するけど、それ、ヨブに対して何か益をもたらしたかというと、もう全く逆なんですね。ヨブをもっと苛立たせただけでした。最初の、前提条件が違うと、もうボタンを、最初書き間違えたら第2第3ともうちぐはぐに、なってしまうのと同じように、いかにですね、正論を述べても、いかにこの言葉が正しかったとしても、しかしそれは、全くもって意味をなさなくなってしまうわけです。この一節二節で、さあ読んでみよ、呼びかけがあります、この、ヨブの要するに呼びかけ、叫び声、 それを、ね、呼びかけてみよう。聖者のうち誰にあなたに向かっていこうとするのか。まあ、この聖者、見つかりのことを意味するんですけども、一体どの見つかりに対してあなたに向かっていこうとするのか。けれども、この2節にある通り、憤りは愚か者を殺し、妬みは浅かな者を死なせる。要するに、呼ぶあなたは憤りでもって、妬みでもって、叫んで、呼んでいるんではないか。しかし、それは、そのあなたの叫びは、誰にも、聞かれはしませんよ。まあ、そういう、ことを、まあ、暗にほのめかしているんでしょうね。で、さらに、ね、3節から読みますと、呼ぶを愚か者のような、ね、ことに例えております、ね。3節、私は愚か者が根を張るのを見た。しかし、その住処はたちまち腐った。その子たちは危険にさらされ、門で押し潰されても、彼らを救い出す者はいない。まあ、呼ぶの子供たちは、まあ、家が倒れて押し潰されて、ね、死んでしまったんですけども、それを思い起こさせるような表現です。3節、4節では、私愚か者が根を張るのを見た。しかし、その住処はたちまち腐った。この、しかしで始まるところ、ここは、70人役によるもので、でそれヘブライ語の、原点の方では、私はその住処をたちまち呪った、というのがヘブライ語です。でそして4節の、その子たちは危険にさらされ、訳されているんですけども、これも直訳はですね、その子たちは安全から遠くなり、でそれで、門で押し潰されても彼らを救い出す者はいないと、まあ、続くわけです。ですからこの3節4節をですね、今の訳に従って訳しますと、私は愚か者が根を張るのを見た。しかし、私はその住処をたちまち呪った。その子たちは安全から遠くなり、門で押し潰されても彼らを救い出す者もいない。でもう子供たちをたくさん、その、ね、家が倒れて押し潰されて死んでしまったヨブに対してはちょっと残酷な言い方ですね。もうヨブが、ですから、愚か者ゆえに、もう、ね、自分の生まれた日を呪った、ヨブが罪を犯したゆえに、そういうことが起きた。そして、愚か者のような声で、何か生まれた日を呪っている。もう、それは聞き、耐えない。で、それで、このエリファズの言葉があるんですけども、しかも、ね、ヨブを、愚か者が根を張るのを見たけども、しかし、私はその住処をたちまち呪ったら、ね、その子たちが、安全からたちまち遠ざかって、ね、ですから自分の口が呪ったら、その呪われた相手が安全から遠ざかり、そして門が倒れてきて、その子供たちが押し潰された。けど、その子供たちを救い出す者は誰もいない。まあ、そういう言い方、ちょっと、ヨブにはかなり酷な、ね、言い方ですね。これではいくら、ね、正当なことを言ったとしても、けども、その相手をもっと苛立たせるだけのような、ね、感じですね。で、さらに5節から。彼の借り入れるものは、飢えた人が食べ、茨の中さえこれを奪う。乾いたものが彼らの富をあえぎ求める。なぜなら、不幸は塵から出てこず、苦しみは土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。まあ、要するに、何も、ね、ないところから不幸は生まれませんよ。何か、その動機が、ね、あるんじゃないですか。ということですね。確かに、人の目に不幸とするようなことは、ね、理由なく起こるものではありません。ただ、ね、このエリファズが言っているように、罪、ね、本人自身が何か悪いことをしたから、という前提条件はそもそも違うんですね。罪がないのに、本人が悪いことしていないのに、こういう不幸と見えるようなことが起こる、ね、ということは確かに、ね、あるわけですね。ヨブがまさにそのケースでした。特に、神様が、あえてその人が、特に悪いことをしていないのに、ね、苦しい目に遭わせるということの、ね、その、原因、その理由、 それは訓練を与えるためだということが、あのヘブル書の方に書いてあります。冒頭で宣言しましたところは、ヘブルの12章なんですけども、ヘブルの12章5節かな、のところです。ヘブルの12章の5節から、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。ここにおいては、主からの懲らしめを、ね、それをないがしろにしてはならない。なんで、ね、懲らしめられるのか、なんでそういう痛い思いを、悲しい思いを、ね、子はしなければならないのか。それは、ね、父親がいるからです。父親が訓練するからです。トレーニングするために、ね、そのことをします。そして、ね、9節から11節もお読みしますと、さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アーメン。益のため、そして後にはそれによって聖に、ね、清さに預からせようとしてって10節に書いてありますし、また11節においては、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせるためですね。ですからトレーニングのためです。より良くするため、より健やかに、より健全に、より強く、凛々しく、より祝福されるものとなるために神様は、ね、懲らしめを与えられる。ですから、悪いことを、ね、してしたから、この、ね、嫌なことが起こるのだ。それは、まあ、浅はかな論法です。確かにそういう面はあります。罪を犯した、悪いことをしたゆえに、苦しい目に遭うこと。これは、どの宗教でも言ってることです。そして、聖書でも言ってることではあるんですけども、しかし、ヨブの場合はそれが当てはまっていないですね。まあ、もちろんヨブの中に、罪がなかったかというと、そうではありません。ただ、このね、エリファズのその決めつけと、またその諭し、それはあまりにも、ね、刃のように、鋭いものです。まあ、箴言の方にですね、まあ、愚か者が口にする箴言は、ね、酔っ払った者が茨の鞭を、ね、振りかざすようなものだって、ね、書いてあるんですけども、ですから、ね、言葉、ね、本当に、全能者の霊に、従わない人間の知恵による、その、まあ、信玄、それは、ね、たちまち愚か者の声になってしまうんです。ヨブ記の後半の方にエリファズという、エリフという若者が出てくるんですけども、エリフは言うんですね。私はずっと黙っていた。年を取った者が口を開くものだと思っていたが、しかし、確かに、ね、人間の知恵、人間の年、人間の年齢が人を賢くするものではなく、全能者の霊が人を賢くするものだ。ですから、年を経てですね、知恵を身につけた、ということが必ずしも、その、もし全能者の霊がなければ、御霊に従っての悟しでないならば、 たちまち、いかにどんなに正しい言葉を言っていても、どんなに正論であったとしても、どんなにそれが御言葉であったとしても、しかし本人を何も、ね、もたらす、かえって傷を深くするだけのものになってしまうわけです。ヨブ記の5章において、エリファズは、そのように言うんですけれども、そして5章の8節以降ですね、非常に正しいことが、書いてあります。ただ、ね、いかに素晴らしい正しさであったとしても、最初のボタンの書き間違いが違っているならば、ね、それはちぐはぐになって、ただ、ね、ちぐはぐなものである以外にないんです。ね、もうどんなに、この洋服のボタンが、ね、ダイヤモンドでできていようが、黄金でできていようが、ね、最初の人ボタンを書き間違えていたら、ね、第2、第3と、もうゴージャスな書き間違いになってしまうだけになるわけです。このエリファズのこの答えは非常にゴージャスな掛け間違いのようなちぐはぐさを覚えるんですね。ただし言ってることは正しいんです。8節以降を読んでいきますけれども、私なら神に尋ね、私のことを神に訴えよう。神は大いなることをなして計り知れず、その屈しい御業は数えきれない。神は地の上に雨を降らし、野の表に水を送る。神は低い者を高く上げ、悲しむ者を引き上げて救う。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。彼らのずるい計りごとは覆される。彼らは昼間に闇に遭い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者を剣から、彼の口から、強い者の手から救われる。こうして寄る辺のない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。自分だったら神様に尋ねて、ね、自分のことを神に訴えよう、ね、そういうふうに言うんですけども、ね、ヨブはもう当の昔にそれを、ね、してるんじゃないでしょうかね。このエリファズが、要するにヨブは、神に求めていないから、だからあなたは今その痛みは癒されていないので、神に求めるならば、ね、神様は傷ついたものを、それを癒し、低いものを高く引き上げてくださり、そして、このあらゆることから守ってくださるぞ、そういうふうに言ってるんですけども、しかし、ね、ヨブはあいにく神に、求めていないかというと、そうじゃないですね。ヨブは、まず、持ち物が一日にして奪われても、神様に対して、もう、教育系の表現を持って、主の皆は褒むべきかな、主に対して、賛美で答えました。また、ね、その、体が痒みで覆われて、でそれで、ね、その奥様にひどいことを言われても、それでも彼は、神様は、祝福を賜るのと同時に、苦しみも賜る。私はそれを受け入れるべきではないか。もう神様に対して罪を犯さない。本当に神様に対して罪を犯してない状況だったのにもかかわらず、エリファズは、私なら神に尋ねる。もう何を言ってるんだ。もう予部からすれば思えたかもしれません。さらに17節以降、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は、だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。ああ幸いなことよって、もうエリファズがもう散々主に対して、散々予部に対して、もう子供たちは、ね、門で押しつぶされても彼を救い出す者はいないって、そういう、ひどいことを、罪を犯した者はそういうふうになるのだって、あなたが呼んでも誰が答えるものがあるのか、そういうふうに言った後のこの格言、この、主を褒めたたえる、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は、なんとうつろに聞こえることでしょうね。言ってる内容は正しいんですけれども、その内容がうつろに響いてしまうんです。18節から、神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。神は 6つの苦しみからあなたを救い出し、7つ目の災いはあなたに触れない。飢饉の時には死からあなたを救い、戦いの時にも剣の力からあなたを救う。舌で鞭打たれる時もあなたは隠され、破壊の来る時にもあなたはそれを恐れない。あなたは破壊と飢饉とを嘲笑い、地の獣をも恐れない。野の石とあなたは塵を結び、野の獣はあなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失っていない。あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの末が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あたかも麦束がその時期に収められるように。さあ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これに聞き、あなた自身でこれを知れ。私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これに聞き、これを知れ。結局、このエリファズが、ね、調べ上げた知恵ですね。エリファズのその見るところに、その哲学に、このよってヨブを諭したんですけども、結局ヨブは、ね、この言葉に対して、何の益ももたらしませんでした。このエリファズ、17節以降、ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は、18節以降で、ね、神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださる。さらに、この18節以降の祝福、ね、神様に、守られる人はこのような幸いがありますよ。あなたは、ね、自分の天幕で安全に住まう。子孫が多くなる。また、長寿を全うして墓に入る。まさにヨブの最後がそうでしたね。けど、ヨブの最後はなんでそうなったか。それは、ヨブが、こういうことを言ってるエリファズに、のために、取りなし祈ったから、その取りなし祈った直後に、ヨブに祝福が返ってきたんですね。ですから、エリファズの言葉を聞いたから、ヨブが、戻ったんじゃないんです。ヨブが、エリファズを取りなしたから、ヨブが戻ったんです。こういうですね、本当に正論で、浅はかで、御霊によって諭していない、もう、刃のように、諭す、そういう人のために取りなし祈ったら、この祝福が、返ってきたんです。本当に私たちもですね、平和な子であるならば幸いです。ただ、この時のヨブのように、もう本当に何から何まで、苦しくて、悲しくて、傷を受けて、そういう状況の時には本当に主に向かって、ね、求めるべきです。また、本当に私たちはこの箇所から学ぶべきは、こういう苦しみの中にある人を浅はかにな御言葉で傷つけるべきではないということですね。何の知恵もなく、ポッとですね、御言葉を出せばいいというものではありません。知恵もなく、ポッと出した御言葉が逆にその人をえぐって傷つけて、ね、もっとその人を激しくさせてしまうということがあるわけです。私たちは本当に御霊に導かれて、その上で御言葉を、ね、語り出すべきです。どうか皆様、この呼ぶ気からますます知恵を得て、また幸いを得て、そしてこの、ね、働き人として、御言葉を取り扱う者として、いかにこれを取り扱っていくか、ね、それを身につけていく皆さんでありますように、イエス様の名前を祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちも本当に浅はかな御言葉引用によって人を傷つけてしまうことを、主を多々してきたことを告白いたします。私たちは本当に知恵や経験や、また目で見たところによるのではなく、本当に霊によって、御霊によって、あなたの御言葉を用いることができますように、主よ、本当に能力によらず、権勢によらず、ただあなたの霊によって、このあなたの御霊によって、私たちは進みゆくことができますように、どうか助けてください。そして私たち自身が、本当に苦しみにあった時には、あなたに告白し、そしてあなたからの直接の癒しないを得ることができる、 私たちでありますようにどうか助けてください。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたと、本当に詩編に書いてある通りです。私たち自身が本当に苦しみに遭うときにはいつでもあなたに告白し、そしてもし罪が示されたならばそれを改め、また本当にそれを見出せないときにはただあなたに呼び求めて、ただあなたと交わり、そしてあなたから直接の安息を得ることができる私たちでありますようにどうか導いてください。今日もまたこの御言葉から私たちを豊かに養わせてくださり、そして必要な教え、諭しを導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人がどんな境遇にあっても、主よ、あなたにより頼むその気を貫くことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの友人知人に対しても、自分に対しても、世の中のあらゆる起きていることに対しても、自分のいい悪いというこの理屈で人を罪定めしたり、また責め立てたりして、その人のくじいている悲しい心をもっとくじかせてしまい、そして罪の罠の中に落ちらせてしまうようなことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。義人はいない、一人もいないのです。ただ私たちは義人ではなく、罪を犯している者の神の御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださった、その恵みのゆえに生かされているということをしっかりと覚えて、どんなことがあっても、たとえ罪を犯して、その罪のせめき屋が自分に責めてくることがあっても、主よ、私たちは決してその罪のせめに朽ちいてしまって、口をこぼす者、そして主を本当に嫌がる者になりませんように、本当にイエス・キリストにあって、1にも2にも3にも罪は犯しているもの、犯した罪はせめぎ合いを作り、私たちは必ず罪定めされてしまうということ。でも私たちが主により頼めば、主は私たちをあがない出してくださり、その穴から私たちを引き上げてくださるお方であることをしっかりと覚えて、いつでもどこでも私たちは神の恵みに戻るものとなられますように、主よ、あなたが助けてください。罪を思い起こして、そして主よ、本当にああだったこうだったということで、そこから出る益は何にもありません。主よ、本当に神の恵みを思い起こすことができますように祝福してください。そして御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださった父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かり、その恵みを豊かに思い出して、豊かに恵みに変える私たちでありますように、私たちを祝福してください。私たちが罪を向き合ってお互いに言い合いっこしても、そこには解決はありません。くじかれた心だけが残ってしまいます。主よ、本当に主の恵みを思い出して変える力をください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。